歴書。今回のゲストは OFR48 プロデューサー、そして日本サウナ熱波協会の代表でもあります林和俊さんにお話をお伺いしております。最終回の今回は、働く側の満足とは何か、お金じゃない希望を誰もが持っていると思います、そこを引き出すプロデュース力はいかに培われたのか、子供時代はどんな子供だったのか、やっぱり子供の頃から変わっていました。大爆笑の対談第3弾をお聞きください。そうですし、はい、仕事してる方もそうなんですけども、はい、やっぱり自分で考えて、はい、自分でこう企画を立てて、はい、面白がると、はい、いうことをもっともっと、はい、すれば、はい、広がるのになって思うんですよね。で、確かにそれはね、トップの方、会社の経営者の方ですとか、はい、事業部長の方ですとか、はい、やっぱりこう気づいてもらわなきゃいけないんですけども、はい、でも自分でできることあると思うんですよね、はい、そんな小さなことからやっていけば、はい、積み重ねていけば、はい、その向こうにお風呂の国の林さんがあると思うんですよ。
いや、そんなあれじゃないですけど、でも全て世の中のあらゆることが自分の店とつながってると思えば、はい、多分何でも出てくる。例えば自分が好きなバンドのライブ行きました、はい、その演出、うんうん、ライティング、客の入れ方、うん、それから例えばじゃあ伊東屋ほど行きました、うん、店の品物並べ方、はい、棚の使い方、はい、ライティング、あと全部どこにでもつながるものがあると思う、ね、だからそれを自分の店に置き換えたらどうかなっていうずっと考えてると面白いと思う。
そうですね、はい、まあ、まさにそうですね、はい、こう出すっていうのはそういうとこからできるわけですからね。そうです、私は信用せずにやっていくと、はいはい、できることからやっていって、まあ、当然その何らかの結果を、はい、誇れるものにして、まあ、数字なら数字でもいいですし、はい、まあ、例えば離職率が、はい、少なくなれば、はい、求人広告が減るわけじゃないですか、はい、そんなこともちゃんと分析していって、はい、訴えていけば、はい、一つ一つがその仕事になっていくわけですよね、はい、林さんここに来て教育するみたいな。
いや、でも例えばその人の募集なんかでも、はい、まあ、実際にはなかなか来ないんですけど、うちで働けばアイドルになりますよみたいな、うん、切り口では出したことないですし、はいはい、で人間で一番自分が好きなことやってれば、はい、正直そんな時給の、まあ、極端にね安いのですかもしれませんけど、はい、そんなに特別良くなくても楽しく働ければ満足な。
そうですね、
働く側の満足を考えれば、うん、僕もよくそのスタッフに得意技何って聞くんですけど、
得意技何、あ、なるほどなるほど、
結構意外な、まあ、OFR やった時もそうだったんですけど、他の店舗さんでも、実はちょっと歌やりました、ね、アイドルやりたかったんですっていう方もいらっしゃったりするので、
なるほどなるほど、
意外と多分お風呂屋さんのスタッフっていうのはなんか他のことを目指してる人も多いのかな、うん、でそういう方々の力を借りて、はい、彼らね、その人たちはもっと有名になったりとか、はい、夢に近づくような協力をしてあげれば、うん、店も活性化しますし、何よりスタッフたちがそこから有名人出てくるのか何か違います
よね。そうですよね、はい、
とは思います。
ちょっと話じゃあ分かりますけど、はい、あやさん、まあ、そんだけいろんなこのことをですね、はい、そこも薄くて、どんなお子さんだったんですか。どんな子供だった
の。子供の頃でもあれですよ、ちょっとやっぱ変ですよ。
変だったんですか。
今思えば、あれだね、上田正史って知ってます。
上田正史。
4コマの刈り上げ君。
はいはいはいはいはい。
あれが好きで、これ。ちょっと変ですよね。プリテン君とか。
はいはいはい。
あの辺が好きだったりとか、あとはスーパーのロゴとかマークが好きでしたね。
スーパーロゴとかマークが好き、
はい、ダイエーのロゴとか何だったんでしょうね今。
それは何なんですか、好きっていうのはどういうことですか。その見て楽しむ、なんか集める、
小売業好きだったかもしれない。
おで小売業のマークが好きなの。
マークも好きだし、例えばその当時でいうと声優と西武ライオンの関係とか、
子供の頃でしょ。
子供の頃からなんかそういうの好きでしたね。お店によってなんでこんなその違うんだろう。
いやすごいですねそれ
も。マニアですね。
普通の業界の申し子みたいな。
いやもう昔ね、あのよく松下と大栄が喧嘩したとか、
はいはいはいは
い、そういう話好きでした
ね。それってあれじゃないですか、あのちょっと社会人になって、
はい、
あの企業を読むのとして、
はい、
読むとかって僕もそういうの読みましたけども、それ、はい、やっぱ社会人になってからですよ、子供の時です。
いや結構好きでした。なんで大栄には伊藤園が置いてないんだろう
って。もうすごいですね。
あの時で実は揉めたんだみたいな。
はあ、はあ、
なんかそういうの好きでした
ね。へ
え。今でも嫌いじゃないです
か。へえ。それでそのあれですか、その業界に進まれたんですか。
いやあの僕一時、あでも氷あアルバイトで、デパートの地下の魚屋とかで働いてたりとか、あとはあの、まあ八百屋の市場で働いてました。
それは個人経営、
そうですね、仲卸しになって仲買いなので、
はい、でも大手流通の興味があって大手流通のいや
いやそういうのは多分自分向いてないだろうな。
なぜ向いてないんですか。
やっぱりちょっと大手のよく昔はその学生の頃必ず社会と歯車となって家って言われるんですよ。
はい、
なんか歯車となって頑張りますみた
い
な。
はい、
なんかそれ言いたくなかった。
なるほどなるほど。
だって歯車になるんだったら歯車っぽい人選べばいいじゃないですか。そもそもだからやっぱりそういうタイプなん
ですよ。ちょなるほど。まあ流通の興味はそのまま流通には生かされなかったんですけども、はい、その目の付けどころは今に生きてるわけですね。ま
あ、見せ方というか、多分、まあ、そういうことなんでしょうね、自分の欲望は。
じゃあ子供の頃、一番その、デカビリと、なんていうんですか、林さんですね、あった人ですか、なかった人ですかっていうのは聞き方があれなんですけども、
はい、
なんかお金持ちの家に生まれても、
はい、
すごくその、これに言えば裕福で物があったって感じる人もいますし、
はい、
まあ、お金はあるんだけども、はい、両親がもともと稼ぎで、
はい、
愛情がなかったって感じで、も子供もその時 の、
はい、
あの感覚人によって違うじゃないですか。林さん的には、まあ、そういう例えで自分はこう人間的にする例えるとどっちの方なんですか。俺はこういうふうなあった人間だよとかなかった人間だなって言って、
それは家庭環境ですか。
いや、あの、なんでもいいかも。感情でですね。例えば、まあ、例えばとかに言ったら、野球をずっとしてたっていうのがいいんですけども、
はい、
それは野球をしてるがために野球があったってやつもいるんですけども、はい、野球をやってるから自分の時間を持てなかったってやつもいるんですよ。まあ、いろんな幅広い人の感情って人に違うじゃないですか。
はい、
子供の時の感情ってそのままなんか今に繋がってるような気がするんですよ。
ああ、確かに小学校の高学年とかで、その担任の先生とかと気があって、なんだか知らないですけど、あの教室の後ろになんか水族館みたいなのがあるんですよ。
水族館それは何？
いや、なんか水槽いっぱい並べて。
やっぱりあれなんですね、好きなんですね。
まあ好きものだと間違いなくそうですよね。そうだ、うん、
だから多分なんか子供の頃からこういろんなことをこう考えて夢見て行動してワクワクしているという
あった人なんですね。そうですね、妄想から始まるん
ですよ。でもその妄想を現実化できるっていう人は、
はい、
なかなかいなくて、
はい、
いやそうじゃないですか、
はい、
水槽並びたいから水槽はそこまではあるんですけど、
はい、
実際に並べるとか、
はい、
実際にプロレスやっちゃう、あの熱波をやっちゃうとか、はい、大平ら作っちゃうとかっていうのは、はい、やっぱりその違いが
あるでも最近そのまあ、 あのプロレス団体的なものを立ち上げましたけど熱波堂プロレスってよくわからない、あのサウナに熱波をしに行くプロレスラーを集めてプロレス団体が今はね、プロレス団体も完全にそのピシッとした団体と、あと形だけ団体でフリーの集まりみたいなのもありますけど、はい、まあ、フリーの集まりの延長戦みたいな形で、あの、熱波堂プロレスというの
を、
で、なぜか井上がエース、現役じゃないのに、
それは中で、ね、あの、料理をするんですか。
いや、リング組んで、ちゃんと。
あ、 風呂の中で？
いえいえ、駐車場で、駐車場。
あ、そうかそうか。
駐車場でリング組んで、そこで、3、3試合か4試合組んで、ちゃんとお金いただいて。あ、
ビール取るんですね。
はい。で、やりました。まあ、大雨だったんだ、昔は。大雨の中。そこにあのアブドーラ小林さんの人類対恐竜を作る、まさか自分がちゃんと団体立ち上げたものなんですね。
本当にいろんなこと思いつきますよ、ね、
結構でもいやこれはっていうこともそれっぽい方に相談するといややった方がいいんじゃないかっていうことも言うんですし、分かんないですよね。逆に自分が自信持ってても全然反応がしてくれないのもあるし、それはやっぱり人に話してみてから始まるのかなと思います。
まあさっきから何回も言ってますけども、はい、とにかくまあいろんなことを行動されてて、はい、で配信されてることはやっぱりその翻訳業界ではやっぱり何かがみんな気にしてますよね。で、うん、はい、ただ、まあ、熱波のプロレスって言葉だと、なんじゃそりゃって感じにな
る。そうな
んじゃそりゃ。割とこう、なんじゃそりゃっていうところから入ってこられるんで、実際にこう、
まあまあまあ、そうです。
伝わりに行く部分もあるんですけど、
よくわかんない。
ただそれをやっぱりいろんな YouTube で発信したりとか、はい、いろんなことされて、まあ、中身も大切なんですけども、とにかくやって楽しんでるってことが、はい、間違いなくマスコミの露出が多いですし、でそれによってお客さんも面白がってる人もいますし、嫌な人もいるでしょうけど、
はい、
でそれによって、ここに来る方もおられますし、初めて気づく方もおられるわけですから、はい、ちょっと大切なことなんだ
なって。そうですね、まあ、一番迷惑してるのは普通にただ風呂に入ってる。
だけどその方たちはその方たちで離れずにおられるわけですよね。
いや、うち面白いのは常連さんがカメラ、テレビカメラ入ってきたら怒ったりとかあるし、
はい、
店が気使ったりとか、はいはい、全くないんですよ。
お
今日はどこって聞くんですよ。で、誰が来るの？
なるほど。
逆に来る日程をちゃんと表示しとけと、
あ
そこに俺来るから。
なるほど。
そういう方がたくさんなんだもんね。これはちょっと面白い現象。
でもこれ、商売の中で究極じゃないですか。
なんで究極なの？いや、
それは要は、
はい、
お客様に合わせるんじゃなくて、
はい、
お客様も一緒に楽しんでる
そうです、ね、
っていうことですよね、
はい、
うん、で、まあ、お客様を教育してるってわけじゃないですけど、要は共感があるわけじゃないですか、
はい、
要は共感がある人ばかりがお店に来るっていうことは、
はい、
でも平たくてクレームも少なくなりますよね。
そうですね、すごく面白いなと思ったのが、毎回ちょっとカメラが入ってて、うん、お怒りになったお客さんがいました、
はい、
で結構大変だったんですけど、
はい、
他の常連さんが、はい、あんなカメラが入ってきたぐらいで怒るやつっていうのはこの辺のやつじゃねえんだからさっさと追い出せる。それもどうかと思います、
うん、
まあ面白いなと思います、うん、
いやでも僕はねそれが究極だと思うんですよ。
そうですね、
いや絶対そうだと思います。でやっぱりその今から共感ビジネスって言われてますけど、
はい、
まだまだなんて言いますかね、
はい、
お客様は神様じゃないですけれども、そういうふうな考え方で、
はい、
まあ、もちろん最低限のことは提供しなきゃいけないんですけど、はい、お客様何しに来てるかって、多分体験を売ることだと思うんですよ、ね。まあ、ここでしかない体験、ただしそれが嫌なお客様は離れていく、それだけの話ですよね。
はい、
4つ施設があって、
はい、
この施設が良ければ、そっちに行ってもらっても構わないと、
はい、
いうところをセグメントしていけば、
はい、
強いお客様が、
そうですね、そうなります
ね。応援してみたいと
思います。
来週、テルマエジャパンで、
はい、はい、はい、はい、
いろいろと、
はい、来週
です、なさるというふうにお聞きしてますけど、
はい、
来週は、なんか、セミナーもされるというふうにお聞きしてます
けど、ね、そうなんですよね。まあ、もう、セミナーというか、まあ、事例というか、こんなのやりましたよ。まあ、全て並べて、
あ、まさに今日お話しいただいたようなことも、
ね、そうですね、途中からなんていうかいろいろ飛び出したりとか、
ああ、やっぱり飛び出すんですね。
飛び出してきたくてしょうがないと思ギラギラしてるおじさん笑ってますけど、本物すごいっすよ、すみちゃん。
井上さんですか？
すごいですよ。
あれ、演技じゃないんです
か？いや、本気なんです
よ。
現役時代から変わってないので、現役引退してないと思います。 キラキラしてます
か。まあ、あのメッカのエンターテイナーなんですよ。プロレス、僕あのプロレスって実はプロレスを見たことがなくて、
はい、
今よくわからない。で、団体もいろいろあるんでしょうけどね。
はい、
まあ、子供の頃、新日と、
はい、
全日本と、はい、があって、はい、っていうと、本当に子供の頃ですね。
はい、
小学校4年生の頃、ね、で、バレちゃいますけど、
はい、
52歳です。
バレちゃいますけど。
はい、そっからちょっとよくわからなくて、
はい、
本当にエンターテイナー。
ね、エンターテイナーなんですかね。
今日すいません、いろいろありがとうござい
ます。ありがとうございます。
あの最後に、まあ、今後の、まあ、今企画してるのを思うんですけど、
はい、
今一番気になること、
気になること、
はい、こんなことが気になってるんだっていうあのネタになりそうなことで、
はい、
こんなことが気になってたよなと、まだネタ出る前、
出る前ですか？
出る前、あの林さんという人がプロデューサー林さんが、
はい、
この世の中で、はい、こんなことが気になってる、
ああ、引っかかりがあるんですか、
はい。
はい、サウナは劇場です、
はい、サウナは劇場です、
はい、劇場です。
それは気になってサウナが劇場であるってことを気づいた。
いや、だってあのお客さんが段に座ってて、みんな見てる。
なるほど、
まあ、テレビ見てるのか何見てるのか分かりますね。もしかしたら自分自身を見てるのかも。
おお、あ、なるほど、今深いですね、
はい、
サウナの中で自分を見つめ直していると
のもあるんじゃないかな。
あ、確かにそうですね。
まだサウナは全然誰もまだまだいじれると思いますよ。
なんでもいる、
あのお風呂業界自体何でもそうですけど、一番最後に来たりするので、世の中で流行ってるの
か、お
そういう意味ではやっぱりその業界の大きさとか、うん、そういうのも考えるとあんまりそういう大手が手出しづらいと、うん、
はい、
やってないことたくさんあるんですよ。
そうでしょうね。
だからこそ多分僕が勝手なこと、はい、
いや本当にやれることってたくさんあって、
はい、
で、まあ、僕も3施設やってて最終的にはもう離れたんですけども、
はい、
今にして思えば、はい、お客さんを呼ぶ、はい、あるいは、客数を増やすということ以外にですね、はい、あるいは今もうモデルとなっているマッサージ、リラクゼーションがあって、食飲食があって、転売、販売があってとかあるんですけども、それ以外にもっともっといろんなことを実験できるし、
はい、そうですね、ある、
まあ、商売の話で言うと、客単価ですよね、
はい、
客単価を上げる方法ですとか、滞在時間を延ばす方法ですとか、はい、お風呂に入らなくても、さっきのプロレスじゃないですけれども、
はい、
上げるとか。滞在時間伸ばすとか、
はい、
この大体今1000坪とか2000坪とかある敷地を持ってるわけですから、
はい、
有効活用できる、
はい、そうですね。
サウナは劇場ですね。
劇場です。
今後のいろんなことは展開
まだまだね、沸点はあると思います。
沸点
があると思
います、はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
と同時にあのぜひこれを広めていきたいと思いますし、
はい、
あのできれば林さんがしていることも、
はい、
僕関西なんですけども、
はい、
通訳になれるように
ぜひよろしくお願いします。
関西弁でなれたらあの嬉しいなと思ってますので、
小野さんに顧問としてきてい
やいや、よろしく。今日忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
すいません、林支配人でした。ありがとうございます。
自分の妄想を人を巻き込みながら実現させるのが好きだった林さん、とても楽しい時間を過ごすことができました。そしてサービス業の原点を学ばせてもらいました。さて次回はどこのどんな人に会いに行けるのか、どうぞお楽しみにお待ちください。